皆さんおはようございます。8月4日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い日が、続いております。皆さん本当にいかがお過ごしでしょうか。これからですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。8月のこの今日は第1の四日であります。日本キリスト教団の、行事歴ではですね、平和聖日と、定められております。この、日本キリスト教団はですね、1962年ですねに、この、毎年8月の第1の聖日をですね、平和聖日として、定めたわけでありますが、以後この日にですね、神様の、御旨としての平和を、聖書から学んで平和の実現を求めてですね、本当に真摯な祈りがですね、捧げられて、続けてきたわけであります。私たちの教会も本当にですね、この日を覚えてですね、この祈りを捧げてきました。この平和聖日がですね、捧げられた、制定されたのはですね、西中国教区からですね、提案があったということを聞いております。やはりですね、この広島ですね、この8月の6日ですね、広島への原爆投下が、ですねによって、本当に牧師も信徒も被爆をしたわけですが、1961年の8月6日ですねに、この、広島のこの原発投下の日を覚えて、この平和聖日としたいということでですね、教団に申請要請があったわけですね。被爆したこのキリスト者たちの訴えはですね、本当に広く教団の、全国のですね、諸教会に届いた。そして1962年ですね、教団は、8月の第一四日をですね、平和聖日と、定めたわけであります。その後日本キリスト教団はですね、この、平和との取り組みを、してきたわけですけども、1967年ですねに、この、第二次大戦下における日本キリスト教団の、責任についてのですね、告白、いわゆる、戦績告白をですね、当時の、日本キリスト教団の議長でありました、鈴木正久先生の名前で、公にすることになったわけであります。戦績の告白ですね、この戦績告白を踏まえましてですね、で平和聖日に、かっての、教団が戦争に協力した罪の告白を含めてですね、主の福音に照らして今私たちはどう生きるべきかをですね、問いながら礼拝を捧げてきたわけであります。そして私たちのこのですね、関東教区に属するんですけども、その関東教区ではですね、2013年の、5月29日のですね、関東教区総会で、先ほど、私たちも、告白をいたしましたけども、関東教区日本キリスト教団在籍告白を制定しました。長い年月をかけてですね、皆さんがいろいろと研究してですね、この在籍告白を制定したわけです。本当に在籍告白があってしかるべきということでですね、私たちの教区はですね、これを制定したわけです。 ですから私たちはこの告白を折りあるごとに、皆さんで共に、ですね、祈りを合わせて告白をしているわけです。こうしたこの日本基督教団の歴史とそこに大きくですね働いたこの被爆のキリスト者たちの祈りと願いをですね私たちもしっかりと受け止めていかなきゃいけないと思うんですね。8月の第一の手術にあたりましてですね、平和聖地の礼拝を捧げて平和実現へのですね祈りと決意とをですね今日また新たに、したいと願うものであります。さて、今日今朝はですね与えられました聖書は、創世記のですね9章、8節からであります。この創世記のですね6章から10章までにこの書かれてますのはですねこのノアの箱舟の物語ですね。皆さんもよく、ご存知の物語だと思います。でこの物語の終盤にですね大変重要な言葉としてノアとの間に結ばれた神様の契約が、記されております。今日はですねこの、ノアのとの契約ですねこの契約の言葉から御言葉に聞いてまいりたいと思います。旧約の中にですね本当に契約の思想が、刻まれておりますけどもこの神様からのですね私たちに対する一方的なこの契約の言葉が述べられているわけです。旧約聖書の6章の5節から6節です。8ページですね創世記旧約聖書。神様がですねなぜその洪水を起こすことになったのかということがですね、記されておりますが主は地上に人の悪が増し常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたとあります。神様はですねこの人間たちが作りつつあるですね世界をもう一度作り直そうとするためにですねその大洪水を起こすことを決断されたということなんですね。そしてその時代にあってですね本当に神様に従うことに純粋だったこのノアに命じてですねこの大きな船を作ったと箱舟を作ったわけですね。でその中に、世界の生き物を、一つがいずつ入れてですね破滅状況の中にも、生き延びさせたわけであります。40日40夜の大雨で大洪水が起こりまして世界に満ちたこの大量の水がですねこの150日間も引かなかったためにですね地上の生き物たちは皆滅んでしまった。で箱舟に乗っていた人間をはじめ一つがいずつの生き物だけが助かったわけです。そして今日の、箇所の9節以下です。神様はこう語られてます。私はあなたたちとそして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物またあなたたちのと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など箱舟から出たすべてのもののみならず地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば二度と洪水によって肉なるものが ことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。この契約のもと、二度と洪水という破滅状況を起こさないと語られてます。そしてですね、さらに今日注目したいのは12節以下の神様の言葉です。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれであると。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となると。私が地の上に雲を湧き起こらせて、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約に心を留めると。水が洪水となって肉なる者をすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた永遠の契約に心を留めるというふうに記されております。契約のこの確かな印として、神様は雲の中に虹を置かれると言うんです。で、この虹が現れるとき、地上のすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた永遠の契約に心をとどめると約束されています。本当にですね、神様はもう、滅ぼさないよという約束をしてくださいましたですね。神様のこの、一方的な、愛でもって約束をしてくれたわけです。この破滅と絶滅を逃れた人間と、この世界にいる生き物すべての間に置かれた祝福の契約であるわけであります。虹というのは、まあ、皆さんよくご存知のレインボーですね。レインは、雨ですね。そして棒というのはこの弓ですよね、英語で。まあ、直訳するならば雨の弓というかね、空にかかる弓を意味しているんじゃないでしょうか。ヘブライ語でも、まあ、虹は同じようにですね、弓を意味する言葉がどうも使われているようです。ですからですね、この武器であったものを契約の印としたこと、そこにはですね、この空に虹が実際にかかっている姿が、この大きく、ですね、影響していると思うんですね。雨から天気がですね、急激にこの回復して、その空にまだ雨粒が残っている中でですね、日が差しますと虹がかかるわけですね。大きな半円を描きましてね、地から湧き上がるようにして空に美しい弧を描くわけであります。このですね、最近その高層マンションありますよね。このマンションのですね、あたりからこの雨上がり見てますと、本当に美しい、この夢のような形の虹が出ますね。もう何年前でしょうかね、本当に、この川口でもですね、見た時に本当に美しい虹が出てたですね。本当に幸せな、思いをしますよね。本当にこの見方によっては本当に架け橋のように感じますよね。言葉のですね、成り立ちからしてこの武器とのですね、であったというイメージをですね、虹は持ってるんですけども、その虹を弓と見るんじゃなくって、 そのかかったありさまをですね、こう静かに見てますとね、本当にこの広い空、広い大地にですね、神様が大きな架け橋を、かけてくださった。それがですね、虹のもう一つのイメージだと思うんですね。神様はね、この武器と見られるような弓をねじゃなくって、新たな架け橋として用いてくださるんだと。神様と人との間にもう一度橋が架けられる。それが洪水を経て初めてですね結ばれた、この神様の契約の意味なんじゃないんでしょうか。神様と人との間にもう一度橋が架けられるんだということですね。一方的な契約ですけどもですね、神様がそのようにして虹をかけてくださったですよね。さて、先ほどですね、手元への手紙の1の2章から読んでいただきましたけども、この、パウロが語りました、このテモテとですね、そのまたですね、エフェソの教会の人たちへの勧めが、記されているわけであります。テモテはですね、この、パウロからですね、このエフェソの教会を、守るように、ですね、託されたわけですね。で、弟子のテモテがですね、本当に大変エフェソの教会の中で、ですね、本当に苦労してたわけですね。その弟子のテモテに対してパウロは、語ったわけです。1節から2節で、そこでまず第一に進めますと、願いと祈りと取りなしと感謝とを進め、すべての人々のために捧げなさいと。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためですと記しています。この手紙の宛先であるテモテですが、本当に今お話ししましたようにですね、このエフェソの教会にいたテモテですけども、当時本当にキリスト者たちはですね、王様とか高官の人たちから本当に激しい迫害に遭っていたわけです。自分たちを取り囲むこの過酷な状況の中にですね、宣教活動を進めていくのに、必要なこととして、パウロはキリスト者を迫害する者を含めてですね、全ての人々にを覚えてですね、願いと祈りと取りなしと感謝を捧げることを進めているわけです。自分たちの命を脅かすような人たちをも覚える。そんなね、言い換えるならば、なんか無謀なことをですね、パウロは求めて進めているようにも気もするんですが、パウロはそのように願いと祈りと取りなしと感謝を捧げること、誰に対してもそういうふうにしなさいと、自分を迫害するようなものも対しても覚えて祈りなさいと言ってるんですね。このパウロの勧めはですね、後にですね、使徒教区という時代がやってくるんですが、ですね、教区という人たちが出てきて、教える父ですね、この人たちが出てきまして、聖職者です。この時代に活躍をしたわけです。その後です。パウロの後ですね、ちょうど3世紀から4世紀頃になると思いますですね。ですね、このいわゆる、司教なですね、司教、この司る教えですね、このそういう人たちが出てきたわけですが、 その中でですね、エウスビオスという人が、の言葉がね浮かんでくるんです。このエウスビオスという人はですね、優れた人だったと思うんですね。いわゆる教会史、教会の歴史の史ですね、という本を作り表しました。で、当時のローマの皇帝ですけども、コンスタンティヌスの本当信頼を受けた。このコンスタンティヌスはですね、いわゆるコンスタンティノーブルにですね、集めてですね、本当にニカイア公会議を、したわけですけども、その時のですね、指導しているわけですが、でその時ですね、こういう言葉をこの残してるんですね。エウスビオスです。キリスト教は分裂した世界において紛れもない架け橋として使える。このね、教会は分裂した、この世界が分裂している、そういう中においても紛れもない架け橋として使えるんだという言葉を残しています。で、イエス・キリストのこの福音に立ってですね、世界の現実を本当に注意深く見つめるときですね、私たちもキリスト者はですね、あるいは教会、キリスト教はどのような祈りや奉仕を担うべきなのか、エウスビオスはですね、分裂した世界において架け橋として使われると語って、この平和と和解とを取り成していく使命を示してるんですね。今の、世界ですけども、本当に、ロシアによってウクライナへの侵攻がありますね。そしてまたイスラエルによってパレスチナへの侵攻があって、多くの人たちが、傷ついてですね、嘆き悲しんでおられます。なぜですかと問いたくなるようなね、本当にむごたらしい現実が今この世界にも起きているわけですよ。で、このエウスビオスはですね、分裂した世界において架け橋として使えるんだと語ってます。平和と和解とを取り成していく使命を示したんですね。本当に私たちもその使命を負ってると思うんですよ。で、テモテのですね、先ほど読んでいただいた中の、で、5節から7節で、パウロは語ってますね。神は唯一であって、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのですと。この方は全ての人の贖いとして、ご自身を捧げられましたとあります。ここにはですね、神様と人との間に立って両者を取りなすために命まで捨てられた、人々の罪をあがなってくださったあのイエス・キリストの十字架の真実がですね、述べ伝えられているんですね。エウスビオスのこのキリスト教は分裂した世界において紛れもない架け橋として使えるんだとの、この言葉の背後にはですね、神様と人との仲介者としてのその身を捧げられた、十字架によってですね、身を捧げられた主イエスの生き方、福音への応答の姿をですね、読み取ることができるんじゃないんでしょうか。イエス・キリストがですね、神様と人との仲介者として捧げてくださった、その愛をですね、の姿を読み取ることができると思うんですよ。1970年にサイモンとガーファンクルですね、私もこの時、この本当に感動した明日にかける橋という曲ができました。これを聞いたのが、ですね、軽井沢でありました。仲間と共にですね、その音楽を聴くために、秋の軽井沢に行きまして、 北軽井沢のですにあります、あの音楽の施設の、ですね、小沢誠二さんも、いつもレッスンに使うと当時ね言われてたところです。そこに行きましてレコードをいっぱい持ってって聞いたもんですが、その中にですね、サイモンとガーファンクルが歌った明日にかける橋という曲を聴きました。本当に素晴らしい曲で感銘しました。本当にですね、その時みんな、私の今でも、親しい友達ですけども、みんなが苦しみを負ってました、それぞれに。でこの歌によって励まされたんですね。本当に、まあいい曲だなと本当にその時思いました。この、ポール・サイモンですね、サイモンとガーファンクル、このポール・サイモンの知り合いの、牧師が作ったゴスペルソングと言われてますが、最初は、賛美、このヒムですね、まあ賛美歌という題名で発表される予定だったと聞いてますけども、元になった題名はですね、ブリーチオーバートラブルドウォーターとなってますんで、荒海とか、困難に架ける橋なんですね。で、まあ日本の発売にあたっては明日に架ける橋という題名で広く知られてるんだ。私もこの曲はね、もう50年以上前ですけども本当に感銘しました。で、この今年の春だったですかね、当時一緒にこの仲間たちといた仲間たちとまた、会いましてね、その時の思い出話に花が咲きましたけど、この歌によって励まされてきたねという話をしました。この2001年の9月11日に起こったですね、このアメリカでの同時多発テロですね、この事件で命を失ったこの、3000人を超す方々のこの追悼礼拝が、あのニューヨークの教会で行われました。この礼拝で、あの命を失った数多くの人々、愛するものを失って深い悲しみの中に置かれている人々をですね覚えて、この、まあ、ある方がその事件の背後にある実に厳しい分断の状況を見つめながらですね祈りを捧げました。私たちは分断と悲しみの世界のただ中で荒海に架ける橋になろうじゃないかというですね、祈りを捧げたというんですね。この話はこのですね、この先ほど今ご紹介した、明日に架ける橋、サイモンとガーファンクルの歌の一節を引用している祈りですね。本当にこの荒れ狂っている海、絶望の淵にしか見えないこの世界の現実を前にしてですね、諦めるんでもなくてですね、テロを起こしたこの陣営をひたすらこのね反目するような、敵視するようなものでもない、私がこの身を横たえて架け橋になろうとですね、そういう取りなしを込め記念の礼拝で祈った人があったっていうことなんですね。多くの人たちが、私たちは分断と悲しみの世界のただ中で荒海に架ける橋になろうと、大惨事の悲しみのただ中でですねこの使命を再確認したと伝えられているんですね。こうした取りなしと和解への祈りや取り組みこそがですね、今日ご一緒に御言葉に聞きましたあのノアの洪水の物語ですね、ノアと神様の間に結ばれた この神様の契約にですね、やはり契約に沿った誠実に生きることにつながるんじゃないというふうに思われるんですね。神様はこの武器である弓を手放しまして、地に置いて、それを新しい架け橋として、神様と人との間に橋が架かることを約束されました。虹の架け橋ですね。本当に癒されると思います。こうしたメッセージをですね、この創世記の中のノアの物語からですね、読み取る私たちは本当にイエス・キリストとのこの十字架の贖いと取りなしの恵みを受けてですね、神様と人との関係が主によって整えられたことに感謝しなきゃいけないと思うんです。なおもまだまだ存在してます。今まだ本当にこの世界の分断とか分裂が本当になくなるようにですね、願いたいと思います。そして平和を求めて歩み出したいと思います。どうか皆さんの上にですね、主の祝福豊かにありますようにお祈りしてます。この世界の平和を祈りつつ祈りましょう。神様、平和聖日のこの時、御言葉に聞くことができました。憎み争いの絶えないこの世界であります。明日にかける橋、サイモンとガーファンクルのこの歌のように、本当にですね、荒海の中に私たちがかかる橋にしてください。どうかそれによってこの世界、一日も早くキリストの平和なの世界が実現できますように、どうか主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。